みんなのダイエット。この番組は寝る前にアイスを頬張っても許される、神に愛されたボディを手に入れたい皆様の夢を叶えるダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
愛されたい半助と、
僕も愛されるなら愛されたい鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということは鉄道さんも頬張りたいんですね。
アイスクリームは大好きですよ。
あ、そっか。
アイスクリームに罪はないとまで思ってますよ。
え、なんか罪があるみたいな、なんか引っかかる。
おめだよ。はい。あの、私、はい、酒そんなに好きじゃなかったので、はい、大学生ぐらいになって、居酒屋とか行きたいけど、うん、美味しくなくて、そこで飲むコーラが美味しくて、うん、
コーラ
はい。一杯目とか我慢してビールとか飲んで、で、多分ね、チューハイとかが出だした頃だったんですよ。
はいはいはいはい。
はい。だったので、チューハイも、なんか、コーラで割ったコークハイとか。
はいはいはい。
そんな感じでジュースにだんだん行って、そしてもう最後は、恥ずかしくもなく我慢もせずコーラを飲んで、
うん、
飲み屋で飲むコーラうめえなと思って、まあ、お子ちゃま舌だから。
あ、そういうことか。
はい。で、終わって酔いが回って甘いもの食べたいって言ったらね、当時はね、変人扱いされたんですよ。
ほうほうほう。
酒飲みの人から。
お
だったので、甘いものは大好きなんです。
うん。
で、前回の件で調べましたよ。
ん？うん。
あと、
はい。
あと、夜カフェとかいう話もあったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
夜カフェあって、
うん。
はい、うちの近くの、あ、てか、寝アイス調べたのね。
うん、うん。
寝アイスじゃない。
寝
アイスは認めたくないんですよ。うちの近くで、深夜にアイスをやってるところ。
はい。
で、21時にアイスっていうところが開店した情報を見てて、これは僕が知ってる、夜パフェ専門店の店のことだろうと思ったら別だったんですよ。
おお、はい。
それで永井先生が夜って時に、あ、21時アイスでしょって言っときながら調べたら、あれ夜までやってるようだったのがそのためだったんですね。
はいはいはいはい。
で、さらに、これ僕が二十歳ぐらいの時からあったんじゃないかな。北キツネの大好物っていう深夜空いてるアイスクリーム屋さんがあったんですよ。うん
それはアイス専門なんですか？
いや、カフェじゃん。アイスだけじゃなくてね、なんか、ぜんざいみたいなのもあったと思うけど、ちょっと、でもちょっとパフェっぽい、洋食っぽいような、
ほうほう、
ちっちゃいお店なんですけど。
メインはアイス。
アイス、うん。
で、
あ、夜にアイス、やっぱり飲んだ後に食べたい人いるんだって、すごい救われた気がしたのね。21か2ぐらいの時に。あったんです。
はい。
だから、うちの近くで夜アイスやってるだけがこれだけあって、これに僕がやった夜パフェ専門店入ってないんですよ。
おぉ、そうなん
だ。だから、6、7店舗、福岡では。
おぉ、来たー。
でも、あなたを受け入れてるわけじゃない。
時代が。
だけどね、アイスは違うやろうっていう、なんか、むしろなんかアイスが悪者になりそうで、アイスのためにも半助を倒さないばぐらいの、なんか正義感がムクムクと湧いてる感じがします。
いやいやいやいや、それはこう、夜食べるアイスの美味しさを知ってるみんなということで、仲間、チームですよ、チーム。ということで、たくさんの方にご協力いただきました。なんでこれ始まったんだかよくわかってないんですが、アンケートを実施しております。これが配信されるであろう日も実施中でございます。
はい、ありがとうございます。実施中ですし、答えてくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
予想をはるかに超える数の方々にご協力いただきまして、寝アイス、これはもうちょっと後にしましょうか。ネアイスの立ち、なんていうんだ、支持率。
ああ、そうですね。はい、はい、はい。
はい。結構意外な、というか、良かったような、これ辺は、いずれ、
はい。
支持率がどうだったのかということはお届けしますが、引き続き受付させていただいております。
ります
5月の22日23時59分まで受け付けておりますので、ぜひアイス仲間の皆さん、ちょっとした時間でご回答いただけますので、ぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。で、今回は前回の収録から3週空いております。で、その間にあった大きなイベントとして、僕と哲夫さんはツールと雲野の中継に行ってまいりました。
はい、行かせていただきました。
大変、全国的に大変な大雨というような時期の時に行ってきたわけですが、まあいろいろ初、こんだけもう10年ぐらいこの中継のお仕事させてもらっておりますが、
はい、
初めてのことが結構ありまして、
へえ、
まず、はい、会場まで行ってレースが開催されなかったのが初めて。
あ、そうなんですか。
はい、行く前にもう今年、まあコロナの件もありますけど、うん、行く前にまあ予定はしてたもののレースが中止になったので、まあお仕事的にもなしみたいなことで会場に行かなかったことはあるんですけど、
はい、
ロケハンまでして、
場所の下見までしてですね、はい、
ロケハンまでして当日時間に現地にいてレースが開催されなかったっていうのが初めての経験だったので、どういう風になるのか思ってたんですけど、はい、公式的にはまだだけど、非公式で中止になりましたみたいな言われ方されるんですよ。
で、はい、半助さんが、バイクに乗る方なので、スタート位置とかそういうオフィシャルの方とかに近い位置にいらっしゃるんだよね。
はい。
なんで、半助さんがそういう情報を受けたというのを無線に流してくださってて。
はい。
で、私は、トータルで3日レースがあったんですよね。金、土、日と。
はい。
金曜日のレース、土曜日のレース、日曜日のレースと。で、それぞれが場所が違うという感じなんです。うん、
はい。
で、僕たちは前日の木曜日に入って、はい、翌日のレースのロケハン、下見をする、
うん。
そして金曜日のレースが終わったら次は土曜日のレースの下見をする。で、土曜日は土曜日が終わったら日曜日のレースの下見をする。というような、うん、翌日の午後に、夕方ぐらいに翌日の下見をするみたいな感じのスケジュールなんですよね。で、初日のレースは私は山奥の奥。
そうですね。そうですね。はい。はい、
なので、当日移動がありましたので、
うん、
朝始発で、3時間半かけて博多から名古屋に行き、
うん、
名古屋から3時間半かけて新宮駅に行き、
はい、
新宮駅に着いて2時間半かけて現場まで行くみたいな感じだったんですよ。
あ、はいはいはい。
半助さんたちのスタートラインのところまでがホテルから1時間40分、1時間半ぐらいで、そこからさらに1時間奥に行くと。
うんうんうんうん、
一番遠いところで、一番山奥で、一番人混み、人が少ないところで、中止と聞いて。
そうですね。
俺帰れるんやか、みたいな。
そうそう、確かに。
行く途中でもう狭い山道は海になってるし、大木転がってるし、みたいな。
うんうんうん。
はい。だったです。
もうね、だから、哲夫さんとか、ね、他のメンバーの方たちからの情報で、もう川になってるよとか、木の枝が落っこってるよとか言って、これはもうレースなんかできないでしょう、みたいな情報をもらっていたので、おそらく、まあ、中止だろう、という、あれはあったんですが、
はい、
まあ、それでも一応選手も集まっていたし、審判団の人たちも集まっていたので、まあ一応、レースするつもりで準備はしていたんですが、途中で時間が近くなってから様子を見に行ったんですけども、まあ、非公式で中止決まりました。選手は帰っていただきます、みたいな。もう選手帰るっていうことが確定した時点で公式じゃねえのかって思っていたんですが、うん、どうも、国際レース だったので、はい、中止にするための手続きが必要らしいですね。なので、中止にするための中止にするための作業に入っていますみたいな、そんな感じの最後は言い方されてましたが、はい、まあ、結局、まあ今年初めて僕らは関わらせていただくコースだったのと、国際レースとして開催するのは初めての場所というかコースだったので、ちょっとまあ楽しみ半分不安半分みたいな感じの状況だったんですが、まあ残念ながら1日目は完全に中止ということになりました。で、もう一つ、コースが、まあ、初めてじゃないかな。でも、まあ、珍しいケースとして、2日目は、もう、開催1時間前ぐらいまで、どういう形で開催されるのかがわかんない状態。中止もあり得るかも、っていうような状況。っていうのは、1日目は川沿い、まあ山の中も入るんですけど、川沿いを、まあメインに走るコース設定だったんですが、まあ2日目は思いっきり山の中を入っていく。で、千枚田という棚田のところを走るのが、まあ名物といいますか、
はい、
というコース設定だったんですが、もう山の中が、まあ前日のそういうコースも状況だったので、まあ、こっちもおそらく同じような状況だろうということだったんですが、まあ、審判のチーフの方が一通りコースを下見にして最終決定を出すということだったので、多分そのチーフの方が戻ってこないとどうなるかわかんないっていう状況の待ちが続いておりまして、約1時間。
え、というかその前に前日の時点で、その金曜日が終わって、下見に行こうと思った時点で、
う
ん、そこが、
そうそうそう、
真田のエリアの集落が、通行止めになってたんですよ。
そうですね。
うん。
なので、そう、僕が本来見に行かなきゃいけなかったロケ班の位置は、通行止め入れませんでした。で、おそらく、ショートカットされて、ここら辺は最低限使うかもねっていうところで、他の固定カメラも、担当の方たちがロケハンをしたというような状況でしたよね、う
ん、ただ雨は止んで降ってはいなくて小雨になったので、うんうん、やれるんじゃないかなと、
うん、
でそこを通らないとかいうことができるのなら開催はあるのかもしれないねっていう話でできるところだけ下見しましょうという感じでしたね、
うん、そうでしたね、
はい、
で、まあ、その棚田もちょっとどうなるかっていうかその棚田に入るところが通行止めだったので、うん千枚田の棚田も通れないのかなとかいうお話もあったんですが、そこは、通れる通してこうレースをしました。で、一番奥の山のところだけすごく大きく山の中を入っていく部分がまあ名所ではあるんですけど、そこがカットになって半分、三分の一ぐらいかな。すごく時間的には短く、まあ距離も時間も短くなっての開催。
はい。
ということで、行われました。
だからその開、コースが直線に変わったのが初めてだったっていう体験だったんですね。
そうですね。結構、はい、まあ、ショートカットってあったような気もするんですけど、あそこまでなんか、どうなるのどうなるのっていうのが、現地について準備してる段階で、まあ、開催も昨日のこともあるし、ないとかもあるのかなとかね、いろいろ考えながらっていうのと、時間が遅れるんじゃないかっていう、まあ、いろいろな現場で、憶測が出るじゃないですか。
はい。
なので、どうなるのかね、みたいな形で、そわそわして、決まったら決まったでもう予定通りやるみたいなことになったんで、みたいな、ちょっと世話しない思いをしての、開催でした。で、まあ、レース自体もすごいなんか早い展開になっちゃって、すごいわちゃわちゃと、二日目は終わったような印象でございます。で、はい、まあ、三日目、ようやく通常通りということだったんですが、僕個人的にはちょっと、最後の最後でっていうのがあって、あんまりこう、詳しく話せないんですけど、
お
なので、結局すごく、僕は3日間とも レース的に言うと、まあ、最後の3日目は通常通り行えたので、
はい、
よかったんですが、なので僕も最後これきっちり抑えられればって思って、最後は無事、通常通り行えたねって終われると思ったら、最後の最後の最後の最後で、っていうちょっとため息ものがありまして、
ほう、
ちょっとへこみモードで帰ってまいりましたということで、でまあ熊野というか自転車のレースの中継に行くと僕は太りますとたびたび言ってきたので、どんな感じだったかと言いますと、結果から言いますと、出発する日に測ったのと帰ってきてからちょっといつもとは違う時間での計測なんで、まあ若干参考値的な感じではあるんですが、
はい、
帰ってきた数字マイナス 0.8 キロ減ってました。素晴らしいというところです。ただ今回全部夕食が外食だったんですよね。これまでみんなで食事っていうのを控えていたので、僕はホテルの部屋で簡単に済ますとかっていうのをやったりもしたんですが、今回は初めて参加される方がいたりとかっていうのもあったので、みんなさんと一緒に外食という形で3日間外食しました。でもハメは外しすぎなかったよ。だけど移動中に食べるのを抑えるつもりがなんだかんだちょっと食べてしまったということで。
寝アイスはしたんですか、ホテルの中でも。
してないです、してないです、してないです。寝アイス、寝アイス、うん、中継の時にアイスは食べたことないとは言わないですけど、あんまりほぼないかな。
へえ、なんか寝たぼこで、
うん、
加えタバコのまま寝てしまって火災報知器が鳴るみたいに、寝アイスでこう報知器が鳴ったりしないんですか？
だから寝アイス禁止です、寝アイス禁止です、寝アイス禁止ですとか言って、うーとかサイレンが鳴るとか。いやだ、本当に寝る寸前まで食べてるような感じじゃないので、僕の寝アイスは。なのでそういうことはありません。
ということですね。あの、はい、ハンスケさん本当にまあ、バイクのカメラは大変だろうと素人でも思うし、実際やってるのを見て、
うん、
で、今の話も多分寝足する前に充電しないといけないとか、すごい部屋が大変なんだろうと、
うん、
そういう聞く気遣いもあるんだろうと思ってましたし、
はい、
今回その3日目がトラブったっていうのはあんまり僕聞いてなかったんですが、あの3日目もね、ハンスケさん今年はいつも以上に、
うん、
いつもよりもっとハードにこうカメラ、バイクにまたがって後ろを見て撮るのもそれだけでも大変なのに、今度はなんか腰落として、まあ、と走っていらっしゃる選手と奥の景色をうまく撮るために、
はい、
つまり自分の撮りやすい角度で選手を撮って奥の景色が必ずいいわけじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
なので、はい、その景色を合わせるためにもうバイクから落ちそうになるぐらいまで腰を落としてしがみついて撮られたりとか、ハンスケさんすっげさがまた増量したなというところはすごかったです。本当に
ございます、ございます。頑張りました頑張りましたけど、
頑張っていらっしゃったと思います。
ありがとうございます。
でもそれとは別に、僕初日の外食の時、二、はい、日目の外食の時に、
二日目、
はい。スケさんが4食弁当食ったって聞
いて。食ってない。どこで、はい。
4食って、こちらで、何度かお話しする、柏弁当。
うん、ああ、食べたい。
コロンちゃんと新幹線で、行く時の弁当に到着券の柏飯をと思っているんですが、うん、なかなか買えず、やっと半年ぶりにリベンジで買えたぐらいで、こだわりのある美味しい、北九州市民にとって美味しい弁当なんですが、それが、柏、鶏肉を甘辛く、 煮込んだ茶色いエリアと錦糸卵の黄色いエリアと海苔の黒いエリアで、うん、多分カシャ弁当って言うとパクリって思われるためか別のメーカーが三色弁当って言ったりするんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
だから四色弁当だからまあさらに例えば明太子の赤があったら四色になるじゃないですか。
うんうんうんうん。それも美味しそう。
その日の弁当は、うん、エビフライ弁当とかハンバーグ弁当とかいろんな種類があったので、うんうんうん、あん中に4色弁当があったんだと思ったら、
ああ別の種類があったっていう。
違うよ、半助さんは4人分4食食ったんだよって言われて。
誰が言ったのそれ。誰が言ったのそれ。
ってあるから、うん、今日みたいなことを言われても、うん、こいつは4食食って寝アイスする男だもんねってことで心のセーフティーネットは張ったままで。
いやいや、それは解いてください、そのセーフティー。いや、で、4食食べてないし。うん。食べてないし。
おまけに3週間で人見知りが出てますから、もう敵認定と思って。はい。
だって、手塚さんは3週間空いてないじゃん。合ってるじゃないですか。先週？
うん。あのね、あの、マイクカメラのすごい半助さんとこの半助さんが同じ人に思えないんだよね。
一緒、先週合ってるじゃないですか。はい。あのね、それは誤解。お弁当は、4食、じゃなくて5食
そうですか。
あ、違う違う、5食食べたんじゃないよ。5食なんか余ったお弁当をいただいたみたいなので、欲しいやつはみたいなので一応僕も手を挙げたんですけど、5食僕の部屋に届きまして、でそれは全部お配りしました。なので僕食べてないんですよ、その5食1個も。すごい頑張った俺
ただ、ハンスケさん、カメラマンとしてすごいんですけど、はい、ヘルメット被って、そして、はい、暑くても、安全用にジャケットとか着ておられるから、シュッとはしてないです、外見。もうちょっと細い、ちょっと機材をいっぱい抱えたマシュマロマンかな、ぐらいの感じにはなってます。中身がわかんないっていうだけでね、はいはい、全部あれが脂肪だとは思ってないけど、
うん。
うん、はい、そのすごい人とこのハンスケさん同じ人に見えないんだよね。もうね、長井先生、またね、陽キャでね、もう、周りの人、いやいや、すごい、褒めてるんだよ。すごいなと思って、こう、親しく、ケタケタ話しながら、こう、絡んで、時折冗談言ってるんでしょ、はい、笑いを取りながら、もうまさに陽気なキャラクターの陽キャって感じで。
今回そんななかったでしょ。今回は結構いっぱいいっぱいあったから、あんまり話できなかったなと思って。え、なんで止まる
の？ごめん、フリーズしてしまいました。いや、すごい、褒めてるんだよ。すごいなと思って。
いや、
4食食べたとかは褒めてないよ。けど。
いや、だから食べてないって。はい。はい。
すごいですよ。うん、初めての方にももう、慣れ慣れしいって言いそうになりましたけど、こう、積極的に声をかけて。はい。
初めての方たちには、まあね、なるべく、こう、どんな方なのかとか、まあ、僕がどんな人間なのかとか、ね、こう、早く仲良くはなりたいなとは思いましたけど。まあでも他はあんまり話せなかったかな。だって、手蔵さんともあんまり今回話せなかったですもんね。
うん。
なので、そう、食事の席とか、あれかな。と気にしないと、なかなかやっぱ話ができないなと思っておりました。
人数も多かったですね、16名ぐらい。
今回ですね。で、なるべく、普段一緒にならない人と、とは思って、椅子座っちゃったりするので、そんな感じでございましたが、
はい。
外食だったという以外は、ちょっとセーブしたかな、しました。
お
です。そんな、ドタバタ熊野でしたが、あ、そう、その熊野でも、やったんですけど、長井先生に教えていただいた、キャベツ焼き。
はい。
あれから7回やりました。美味しいですね。
割とハマったんですね。
ハマりました。ハマりました。一番最初は、ちょっと日中お世話になっている会社さんの、ちょっと思われがありまして、なんて言うんでしょう。焼肉屋さん、ホルモン焼き屋さんみたいなところに行ったんですよ。収録、前回の収録から2日、翌日かなんかに行く機会がありまして、そこで、 木のボールに、まさしく、永井先生のおっしゃってた、なんかケーキをカットするかのようにっていうカットされたキャベツ。
はい。
が、3ブロックぐらいかな。乗っかって、お通しみたいな形で出てくるんですけど、それに、ごま油。オリーブオイルじゃなかったんですけど、ごま油がちょっとかけられていて、ちょっと塩振って、まあそのまま食べてもいいし、焼いてもいいよ、みたいな感じだったんです。で、はい、まあちょっとそのまま食べたりもしたんですけど、まあちょっとその塊のまんま焼くっていうのをやってみようと、やってみましたら、なんか、焼肉のこう網の上で焼くキャベツって、黒くなって、焦げちゃうイメージなんですよ。パリパリになるとか焦げちゃうイメージだったんですけど、
はい、
あ、塊で焼くから、あんまりそういう分、まあ多少炭はなるんですが、それよりもこう、しんなりしてくるんですよね。で、この内側の部分とかすごい柔らかくなるし、これ美味しいとか思って、しかもそこ、そのキャベツのボール、食べ放題だったんですよ。もう、ひたすらそれ僕食べてました。ホルモンがあんまり得意じゃないっていうのもあるんですけど、うん、僕一人、お酒じゃなくて、お茶飲んでたので、もうキャベツでいいわ俺と思って、もうその日はキャベツのみ。で、これはと思いまして、家でもやってみようと思って、家ではフライパンでやりました。で、オリーブオイルもごま油も両方、やるときによってそれぞれなんですけど、オリーブオイルを垂らして焼いたときはちょっと塩振って食べるとか、で、ごま油のときは塩だったり、まあちょっと焼肉のタレ足してみたりっていう感じで食べてるんですけど、まあ止まんないんですよね、美味しくて。なので、もっと切っとけばよかったとか思う感じ。だ多分一玉とか食べれちゃうんじゃねえっていう勢いでした。非常にいい食べ方を教えていただきました。ありがとうございました。
どういたしましてっていうか、なぜ食べ物のレポートに関してはそんなに的確なんだろうと思って今聞いてたんです
よ。本当にね、最初はその焼肉屋さんでやったから網だから良かったのかなと思ったんですけど、全然フライパンでも美味しいし、良かったです。
そうですね。意外と蒸し焼きの状態になるんですよね。重なって、ね、葉が重なった状態で焼けてると。
うん、うん、うん。それが。
で、水分が飛んで、ちょっとそう、歯ごたえがある部分と蒸し焼きになってちょっとしんなりした部分のコントラストみたいなのも生まれるんですよね。
結果美味しい。ま、最初はなんかちょっと強火ではなかったんですけど、中のちょっと強めぐらいでやっちゃってたんですが、中の弱めぐらいでこうゆっくり焼くといいかもって最近思いまして、自分の好みの頃合いを見つけたりしているので、ちょっとこれからキャベツ焼き頻度が上がりそうです。美味しかったです。
いいですね。でもぜひぜひ、これはもうでもたくさん召し上がっていただいた方が、
うん、
キャベツに関しては本当にたくさん召し上がった方が、
うん、
痩せる上では非常に働きかけが強いので、
うん、
たくさん召し上がっていただけると、
はい、
そうするとこう気兼ねせずお肉とかも食べれるようになりますからね、一緒に。
うんうんうんうん。ですよね。なので非常にいいものを教えていただいたなと思ってハマっております。そしてもう一つ、大きなイベントがございました。熊野に行った翌日です、はい。前回失敗しました。大チートデイ。やってまいりました。6月5日。大チートデイ。
おめでとうございますって言ったらいいの？おめでとうございます。おめでとうございました。
だけど、まあ、さっきのその熊野のまあ最後の最後で僕は会ったわけですよ。で、ちょっとへこんだ状態で、もうこれは第一糸でって思っていたんですが、ちょっと移動がさすがにしんどかったりとかして、なんかいまいちこう、今回も乗り切れなかったかなっていう感じでした。 まずカップヌードル、カレー、今プロっていうのが出てるんですよ、カップヌードルのカレーに。でそれをいただいたんですが、あんまりそのオリジナルとの差がよくわかんないなということで、一回食べ比べをしてみたいなということで、第一トデーだからいいやろうということで、いっぺんに食べ比べしてみました。非常に美味しかったです。カレー、なんかカップヌードルの中で一番カロリーの高いやつ2つ食べてしまったという、若干この罪悪感ありながらも、この第一トデー満喫かなっていうのがこれぐらい。あとは、その後にお弁当を食べたりとか、お菓子を好きなだけ仕事中に移動飯として、移動飯、移動おやつみたいな感じでボリボリしながら仕事をし、帰ってきて夕飯食べの、どん兵衛食べの寝アイスしました。久しぶりに。っていうところなんですけど、まあそれぐらいかってちょっと振り返ると、そんなに大したことなかったなという感じになってしまいました。なのでもう一段上を次回頑張りたいと思います。次回第1位とで7月4日金曜日です。皆さんぜひ楽しんでください。
この日は友引きなんですか？その7月4日は。
あ、六曜見てないな。六曜。7月4日。友引きだったんですよね、今回は。
はい。
5月5日。
なので、
はい。
第257回。
250の、はい。今回の第1位とでは不発でございました。で、次回、6月5日が第1位とデーだそうです。で、6月5日、ともびきなんですって。なので、
はい、
大暴走して暴れた恩恵を皆様にお裾分けできるように、次こそは頑張りたいと思います。
いや、もう友達の縁を友達には切らせていただきたいと思います。それインスタとツイッターフォローしてたら友達扱いになっちゃうの？
なります。
あ、じゃあ僕は前日にフォロー解除します。
嘘解除しなくてよ。はい、ということなんで、
はい、
ツイッターもインスタもフォローしていただいて、第1位とで一緒に楽しみましょう。
嫌です。なので前日新幹線の中で、熊野から帰る新幹線の中で。
そうだよね。前日って言ったらそうだよね。熊野から、熊野。
はい、そうです。
最終日ですもんね。
最終日ですよ、もう。
うん、そんな時にそんなことしてたの？
もう、はい、アラーム何回もかけて。いや、ギリギリまで、それはもっと早くから解除すりゃいいけど、ギリギリまで友達でいてあげようと思ったから。ギリギリまで。でも、過ぎちゃいけないと思って。で、あ、俺だけ助かってもいけないと思って、ツイッターで皆さんに、もう告知して、そして解除して、
アナウンスしちゃった。
日にち開けて、フォローさせていただきまして。そう終わった後に、ツイッターだけはしたけど、インスタフォロー外すの忘れてたって、すっごい落ち込んでます。来るんだ、と。半分来るんだ。1万倍だから5000倍分来るんだと思って、もう、なんか死刑宣告されたみたいに落ち込んでます。
それで言うとですね、はい、私も実はこの第一意図で、まあ、もうちょっと行けたかもなって思いながらも、まあ結構ちょっと、前日の熊野の疲れもありで、ちょっと凹んでいたところだったんですが、よくよく後で見たら、この、さっき言いました、夜食どん兵衛、あと、寝アイス、日付が変わってたんです。
おーいやー、寝アイスまで含めて、あなたのウキウキ感がすごかったから、こ それでもディフェンスできるかなと思ってたけど、
うん、第一トデーの日にち終わってんじゃんとか思って、
ざまみろですね。
ねアイス3つ用意してたんですよ。
はあ。
でもダメだ、日付超えてるじゃんとか思って、二つ目三つ目ちょっといけずに。
よかったー、そっち側来ないんだ。
どん兵衛とネアイスは日付を超えておりました。はい、なので、そう、これも抜いちゃうと、まあなんかだチートデーしたのカップラーメンの食べ比べができたぐらいだったかな。
よかった。じゃあカップラーメン1個分が来ただけ来るかか。あ、カップラーメン1個分の5000倍が来るんか。そうか。
まあ普通に比べると、まあ、1個多いっていうところですかね。
はい。
っていう、ちょっとね、乗り切れなかったので、月。で、さっきごめんなさい。日付間違えてました。7月4日ではなくて、8月4日、金曜日です。この時こそは、ちょっと、しっかり、乗ろうかなということでございます。
はい、あ、でもやっぱ当日だけあの延期いるんじゃなくて数日前から予備で切っとかないとバタバタするなと思いました。
はい。で8月4日は大安です。いいことありそうじゃないですか。これはもうみんな乗るしかないでしょ。大チートでみんなでやりましょうということで、哲夫さんもぜひご参加ください。
嫌です。
第チートデー次回8月4日でございます。でそんな私の今週の成果でございます。
はい、
前回ご紹介したのが5月19日の計測でした。体重が 90.8kg でした。今週23年6月9日の計測です。体重です。
はい、
じゃん 89.7。
おー、1.1kg の超特大減量です。
おめでとうございます。
素
晴らしい。頑張りました。頑張った。はい、体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 25.2% でした。今週の体脂肪率です。じゃん。26.3。
1.1% の増量です。ざまみ
ろ。お疲れ様でした。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 101.2 センチでした。今週のウエストです。じゃあ 104.0。
2.8 センチメートルの増量です。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
チートデ、チートデ。
びっくりでした。ちょっと、うわーとか思って。なんか俺、測り方間違えたかなと思うぐらい、そんな感じでございました。今回3週間の中で、筋トレストレッチが2回、ウォーキングが6回、ボッチバスケが2回、でございました。まあ、平均だけ言っておきましょう。体重が平均で 90.6kg。前回の期間から平均で 0.9 キロオーバーです。体脂肪率は前回 26.4 で今回も 26.4。 なぜか体脂肪率と平均値は変わらずということでございました。
ざまみろとは思うんですが、でもチートデーの、
うん、
第1チートデーの日にウォーキングされてましたよね。
あ、そうだよ。そう、それを言わなきゃ。そうですよ。一粒万倍日と転写日が重なるのが第1チートデ
ー。第1チートデー。だから3キロ走ったから3万キロ走ったぞ。
そうそうそう。
って、たわけたことを言っておりましたが。
ウォーキング、そうですよ。それを分配皆さんにするために、ウォーキング行ってきたんですよ。それは皆さんのために。
これ
僕をフォローしていただいている皆さんのために、歩いてきました。3万キロ、僕のフォロワーの皆さんに分配なので、
だんだん宗教人見てきた。
はい、とても危険な発言だなと思って今。
多分その3万キロの効果が皆さんところに届いているということ
です。増えてるっていうことですよね。きっと体重とかも、はい、体重とかも一粒万倍日として返していくっていうお話になりますから。
いやいや、それは転写日の方で。 食べたも
の。多分使い分けはないと思うんですよね。
そうなんですか。
おそらく。
だってそれがあるから、食べたものは転写日でなくなり、動いたものに関しては一粒万倍日で増え、もう痩せるしかないじゃんっていうのが第一意図でかなと。
まあ痩せるしかないじゃんなんですけども、これ増えたってことは水だけ減ったっていうことですね。
そうですよね、言われ
て。水分は落ちたけど、油に関しては微体調落ちない、むしろ増えたっていう状況になったってことですね。
1.1 減って 1.1 増えてますからね。で、しかもウエストがこんだけ増えてるということは、っていうことですよね。
あのカップラーメンでちょっとお湯を少なめにして濃く作ったみたいな状態に仕上がってるわけですね、ハンスケ君がね。
そうですね、濃度が高くなりましたね。
わかりやす。はい。
だからまあ、第一意図でのところにハンスケさんがメモで、寝アイス1、なぜ1つかって書いてあったんですね。で、これ僕後悔してたんだと思ってたんですよ。なぜ俺はチートデーなのに一つしか食べられないようなやつなんだっていう意味を込めて書いてたのかと思ったらそうじゃなかったのにもびっくりしたんですけど。
時間を超えていたから一つで終わってしまったという。時間が超えてなかったらあと二つね、用意してたので、いったかなーっていうところではございますが。
ただまあ、キャベツをそれだけ食べられているのであれば、はい、
うん、
体脂肪もうちょっと落ちていい気がするんですよね。
はい、
今回動く量は少ないなと、3週間にしてはっていう、いいとか悪いっていう話ではなくて、少なくなってたので、
うん、
おそらくその分で、水はうまく抜けたけど油はまんま残りましたっていう状況になってるんだと思うので、
はい、
とりあえず、キャベツ積極的に入れていただいてどこまで減るのかを考えてみるのは良いことだなと思ったっていうお話なんですよね。
それはもう全然美味しかったので、やりやすいです。
すごいですね。美味しければ何でもやるっていうスタンス。
いや、食べる方はやりやすいなと思って
。
はい。
まあ大体ほら今の世の中ってでもすごく、いわゆるダイエット食品に関しても味もすごく良くなっているものも増えてきているとは思うんですが、
はい、
まあでもね、ハンスケさんがすごいのはそれでも美味しければやってやるよっていうスタンスが全面なのが、
はい、
でもまあせっかくですから、
はい、
これぜひ定期的にとかコンスタントに入れていただいて、
はい、
少なくとも血糖値が上がりづらくなるので、そういった意味では、やっぱり脂肪も燃焼しやすくなっていきますから、取り組みとしては非常に有効に働くと思いますので、うん、ぜひたくさん召し上がっていただいて、
はい、
脂肪を落としていけると良いなと思います。そしてウエストを早く2桁に持っていくっていうですね。
あ、はい。はい。
まずはここ2桁に持っていきたいじゃないですか。
そうですね。はい。増やしちゃいましたからね、今回。はい。
なので、キャベツの力を使って、
はい、
だから第一意図でにキャベツ祭りとかをしていただけた方が良いなという気はしますね。いろんなキャベツ料理でっていう、すごいこの話を提案した途端にハンスケさんが止まるっていうですね。
そこまでは好きじゃないぞっていう顔だったですね、今ね。
はい。はい。まあでもキャベツ料理なんかちょっといろいろ試すのも面白そうです、確かに。
うん、キャベツ自体はもう以前からお話ししている、まず食物繊維が豊富だっていうのと、
はい、
あといわゆるキャベジンっていう消化酵素が多く含まれているっていうところなので、
はい、
まあ、ダイエットには非常に良い食品というのはもう以前からお話ししている通りですから、
はい、
ハンスケさんが10年の時を超えてやっとキャベツの進化に目覚めてくださったということなので、
うん、
この機会をぜひ活かしていただいてですね、
はい、
キャベツで順調に脂肪を落とせるかどうかに、まあちょっと、ね、お気持ち向けていただけると良いのかなという気はします。
はい。次の収録までちょっとキャベツ積極的に取り入れます。
そう言いながら、ほら、お昼お弁当もらったりとかするっていうのもあるんで、キャベツで総菜っていうイメージはすごい強いんですけどね。
はい。ちょっと今回で言うと、キャベツでこう、差し替えられたとかっていうのが、何回かはあったんですけど、キャベツだけ、で一食済ましたとかっていう日もあったんですが、まあ基本
それはすごくいいんですね。
多分これが本当の有効活用なんだろうなと思いながら、それが1回2回か しかできなかったので、まあ、単純に足しちゃっている状況なので、ちょっとうまくこう差し替えたりとか、他の量を減らせたりするのにうまく使えるように、次のターンは挑戦してみます。
ぜひぜひ。
ありがとうございました。ということで、
よろしくお願いします。
はい、テトウジロウです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。3週間前。
はい。
2023年5月19日の体重が 86.6kg でした。
はい。
今週は、じゃん !86.6。
おぉ。減らないなら増やせーのプラスマイナス0です。
あ、ゼロなのに拍手してい
ただい
てい
いですか？
ありがとうございます。
一歩は大事。はい。
ありがとうございます。
です。
自分がひどいと人に優しくなれるんですね。はい。体脂肪率です、はい。前回計測した体脂肪率は 30.4% でした。今週は、じゃん !28.9!
うぜやん、すごっ、マイナス 1.5% 大減量でーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。前回計測したウエストは 95.7cm でした。今週はじゃん 94.7。
おー、 1.0cm の減量でーす。これもすごい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
多いな。あ、最初のやつあんまり褒めなくてもよかったな。はい。
損した感があるんですか？
はい。
はい。今回は、全くと言っていいほど動いてない。
お。あ、本当だ。
朝ストレッチはもう怖いので、1週間に7回フルを3週続けました。
お、すごい。
おぉ。
出張熊野のホテルでもやりました。
俺今回何もできなかったんだよな。はい。
素晴らしい。いやいや、この後が、あれなんですけど、深呼吸も、朝のストレッチの時に15回、そして昼アラームで15回、やって完璧に777です。
はい、素晴らしい。
素晴らしい。
いや、ただ素晴らしくないのが、ムーバレックス筋トレが今度ホテルも含めて、0-0-0です、全部。
おぉ。
ハンバレックスもしてないです。
おぉ。
そして、有酸素運動が1週目に1回プールに来ました。
うん。
あとは、週2、3回、30分以上歩く関係がありましたが、なんか意識的に有酸素運動するぞ、ウォーキングなりプール行くぞはなかった。
うんうん。
ということで、朝ストレッチ以外やってない感じです。
それでこの結果？
はい。で、今、私が気になってるのは、結局、プール1年行ってほぼ変わってない、成果がない、という、こう、減らす力がなかった。
はい。
だけじゃなくて、結局食べて増えてるんだよね、というところがあり、
うん
うん、そこを見直す。自律神経、ちゃんと寝るというのと、食生活関係。
うん、
で、永井先生から言われたことをと思って、朝、ちょっとその熊野に出張の4日間は除いてですが、朝、ゆで卵とプロテインと納豆。
うん
うん、を朝にしています。これがタンパク質アップ。
はい。
そして食物繊維アップでキャベツ。
うん。
なんか浜月さんも自分のことのようにさっき言ってて、ええと思いましたが、てか、十何年間やってきて、僕がやる、または永井先生からいいよって言われたことで、浜月さん、その場ではいいなって言っても結局やらないことだったのに、初めてやったんじゃないかなという、新鮮な驚きを感じております。はい実は私はキャベツ、これもかなり続いております。
お
で、はい、さっきの半助さんのキャベツ焼き、
うん
に関しては僕もやりました。
はい、
ダッチオーブンで。
お
ぉ。
はい。オリーブオイルでやって、ベーコンの残りでやりました。
美味しそう。
はい。ですが、ほとんど繊維のカットしたやつで食べております。
うん。
はい。このキャベツがあります。そして食物繊維アップでご飯にもち麦を入れる。
はいはい。
麦ご飯？
うん。うちもや
はい。を 僕も子供の頃やってたんですが、ここでやり始めました。ドンキホーテに売ってました、もち麦が。
うんうんうん。
そしてごぼうはきんぴらごぼうにしました。
おー。
はい。あと、豚汁、豚汁も、あ、皆さん豚汁か。豚汁もやってるので、豚汁にごぼうを入れたりしています。で今回、さつまいもはちょっと食べてなかったです。で、他のヨーグルトに変えるがまだちょっとできてないです。そして食べ物でいくと、にがり、マグネシウム。
ほう。
の摂取をお味噌汁とかにちょっと 10g ぐらい入れたらいいよというのを見ましたので。これをちょうど昨日かな届いたんで、昨日からやり始めてます。それだけ舐めると苦いんですが、お味噌汁にちょっと入れるぐらいはわからないので、それを入れてます。そして、中性脂肪を下げるレモン。ここも永井先生言われてましたもんね。レモンも言われてたし。
はい。
だから全部永井先生が言われてたやつで足りてないなと思ったのでやってるというイメージなんです。なんか新しいのをやり始めたというよりも。
はいはい。
で、ドンキホーテでポッカレモンのでかいの買ってきて、どうせ飲むなら水でレモン水にしてるというのをやってます。だから食べることだけで痩せ、食べることとストレッチだけで減ったのかなっていう感じです。減ったって感覚はなかったんで、今日僕は全然継続しないので、
うんうんうんうん、
さっき継続して、あ、減ってたんだと、成果出てないのかなと、むしろちょっと見た目ちょっと太ったかもしれないなぐらいに思ってたんですが。
うんうんうん、なんか、貯金で減ってるとか、僕、なんかタイムラグで増えてるような気もしなくもないんですけど、鉄道さんの場合は逆で、なんか、今までの貯金がすごく成果に繋がってんのかなとか思ったんですけど。
あ、そうですか？いや、よくわかんないですが。そんなに成果
は出て
ない
のか？まあでもストレッチが続いてることはすごく、
はい。
寄与しているのは間違いないと思います。
はい、ありがとうございます。
実は鉄道さんのウエストって、この一月ぐらいで 3.5 センチ近く変わってるんですよね。マイナス方向に。
そうそうそう。はい、さっきすごいなと思ったのが、前回 1.0、あ、じゃあごめんなさい、間違えた。前回が 2.4 減らしてるんですよね。はい、で、今回も 1.0 減らしてるから、すごいなと思って。
はい、でもその前 94.4 まで下がったのに 98.1 に1週間で4センチも太って、それからだからあんまり取り返せてないんですけどね。
もうちょい以前でも取り返せるぐらいね、はい。
で、まあ脂肪が落ちてウエストが落ちてるという傾向自体が非常に良いことだっていうのがまずありますよね。うん、
ありがとうございます。
逆だ、俺。
で、おそらく多分これ92センチ台にウエストが入ると、
はい、
体型的にも自覚的に気づけり、箇所が出てくるだろうと思われます。今多分なかなか自分で見えない場所だったり、
はい、
気づきにくい場所にが落ちているので、見た感じがあまり気がつきにくくなっている可能性が高いので、
はい、
もう一人
92センチ台とか91センチ台に入ると、おそらく、ああ変わったなっていう感覚が持てるようになると思うので、ここから今の流れで順調に落ちると非常に良いのと、あとやっぱり、お食事の取り組みで、今回鉄夫さんが食べたものを僕らに見せてくださいましたが、
はい、
やっぱり今捉え方が栄養素の捉え方なんですよね。体にとって必要な栄養素を取るっていう方向で考えて、
はい、
お食事をするようになられたっていうのが、
はい、
やっぱり大きいと思います。体重が変動しないっていうのは、はい、いい形で栄養が入りながら、体型の変化に寄与してるっていうことですからね。
はい、ありがとうございます。
だからすごくお食事の取り組みも良い方向に作用してるんだなという本当に相乗効果で今回またいい形で数字が出ているということですから非常に取り組みとしては良い成果が出てますね。だって今まで通常で3週間行ったらやっぱりどうしても結果がダイレクトにリバウンド方向に跳ね返ることも少なくなかったのがこれでコンスタントに落ち続けているっていうことはやっぱり取り組みとして今非常に良い方向に、今の鉄道さんの体に対して良い方向に進んでるっていうことですからね。栄養素で考えていただけるのはでもやっぱりすごく痩せやすい方向なので、
はい、
良い動きというか、まあ良い動きというのもあれなんですけど、栄養素って考えられると、すごく 痩せる上では、要は、体に必要なものをちゃんと取るっていうことなので、
はい、
増える減るっていうよりも正しく吸収されると、無駄に残らないっていうことにもなりますからね。
ありがとうございます。
だから朝タンパク質取られてるっていうのも非常に大きいと思います。すごく良いなぁと思います。
僕にはこのタンパク質を増やすやり方は少なくとも今のところあってそうと思ってよろしいですか？
あってまして、あと複合的に栄養素を取ってもらってるっていうのがすごく効いてると思います。
はあ、で、私全然我慢してないんですよ。朝これ美味しいし。
うんうんうん。
うん。
ですし、あと、すみません、ここでいろいろ食べ物のことを盛り上がってきて、私人生の中でそんなに好き嫌いが多かったので、本当に食事も何か錠剤みたいなの食べていくなら、そっちでいいやと思ってたぐらいの人間なんですね。各地の名物なんか、どうでもいいやと。食べれるもの食べたいという側で、本当に最近ちょっと食べれるもの少し増えてみたいな感じなんですよ。美食家というのと対局ぐらいの感じだったんです。ですが、なんか、それこそ2年ぐらい前、中華鍋買って、毎日自分にごちそう作り出したりしだして、ちょっと食べることに時間をかけ、気持ちもかけすぎてるなと思ってですね。
はいはいはいはい。
で、当たり前のことなんでしょうが、大鍋を作って、それで一週間、今朝はもう納豆、ゆで卵、プロテインになってるので、昼か夜はその大鍋のものを一週間くらいかけて食べるみたいな。
ほん
と実際考えなくていいじゃないですか。で、実際そうやって大量に作るから安いし。うちの寸胴 3.5 リットルぐらい入る寸胴鍋で大料理を作って、で一周はずっと自分の中のルーティンを作って、カレー、豚汁、おでん、鍋の4つにしています。で、何が言いたいかというと、この3週の間はカレーがあって、カレー7食食べてるんですよ。
はいはいはい。
だからダイエットだけ考えると油油してるから、そう、まあ野菜は入れてるけど、あんまり褒められた食事じゃないじゃないですか。だから食べてるんですよ。で、最後をカレーうどんにするということで、その鍋をきれいに洗いながら、下手すると、そんなでかい鍋で使うと、最後洗うときに、もうスポンジ1個、黄色くしてしまうぐらいになりかねないじゃないですか。カレーうどんのレシピで、その最後の1食分ぐらいを、お湯と、ごめんなさい、水と、麺つゆで溶いて緩くして、洗いながら、カレーうどんにするという。
なるほどね。
はい。レシピを見まして、それでやるともう洗い物もすごく楽なんです。
すご。
だから5食カレーライスで2食カレーうどん。
なるほど。楽しい。
は
い。
キャベツはうまいから食べてるでしょ？みたいな感じでですね。ヨーグルトも美味しいし。だから全然我慢できないし、僕一瞬の力もないし。という感じで、美味しくいただいておりますと。ありがとうございました。
もうでも非常に栄養素の、バランスが良くなってきてるということですね。タンパク質が増え、食物繊維も増えて、
はい、
あとビタミン、各種ミネラルって意味で足りてないものも全部補うことができたのが、すごくいい作用をもたらしたということですね。
すごいな。
だから、食べることを楽しんでも、組み合わせを考えると、痩せられるっていうのが今回証明されたということですからね。
ああ、だといいですね。今のところそれで、ご飯が1日で1杯だけって感じ。
あ、白米？
はい。
あ、なるほど。
白米プラスもち麦のやつが、朝は食べないでしょ？昼か夜のどっかで1杯って感じ。お腹はいっぱいになってるんでしょ？
僕も今でも炭水化物メインの食事は1日に1回にしてます。
そうなんですね。
で、昼間はでも野菜だけですね。そうですね、夕方で朝僕食べないので、多分食事1日の一番最初が午後2時ぐらいなんですよ。
そんなに空くんだ。
開けますね。今は16時間極力開けるようにしているので。
お
炭水化物やっぱり取らないと、
うん、
血糖値が上がらない分、一番わかりやすい体感として眠くならないんですよね。
え？
へえ。
どうしてもお食事をして、そう、お食事をして直後って、割と眠気が襲うこともあったりすると思うんですが。
あります。はい。
野菜だけだとほぼほぼ、まあ、お豆腐と野菜の組み合わせとかはありますけど。
はい。
でも、お米とか麺類は一切取らずにやっていると、眠さが全く来ない感じにはので、あ、血糖値が上がりにくくなってるんだなっていうのは体感としても、うん、感じられる部分ではありますね。で、夜お米みたいなもので食べるんだとすると、
うん、
やっぱり僕も必ず、もち米、じゃあ、もち麦か、いわゆる雑穀米、16穀米とかいうのを、必ず混ぜるようにはしますね。だから割と、うんで、血糖値コントロールしてあげられるのがやっぱり今一番痩せる上で重要っていうお話になってきてるっていうのは、今までもしばらく言い続けてきたことではあるんですが、やっぱり血糖値のコントロールできると、体型も大きく変化しにくいと言いますか、太りにくくはやっぱりなりますね。だからやっぱり普段炭水化物ってどうしても意識をしていないと多く取れちゃう食べ物なんだなっていうのを改めて今実感しながら、だからちょっと抑えないとまずいなと思って野菜を食べるだけの食事っていうのを取り組むようにしてるんですけど、
はい、
だからやっぱりすごく変わりますというか分かりやすく成果が出るので、早い段階で痩せたいなと思う方は炭水化物中心のお食事をちょっと切り替えてあげられると成果には結びつきやすいですよね。
じゃあ私は今やってる食事関係が5月、早いやつが5月15ぐらいからやりだしたんですよね。なので8月15ぐらいに3ヶ月やってみて検証という感じでご報告したいと思っております。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。送り先は diet@p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。冒頭少しお話しさせてもらいましたアンケート、6月22日の23時59分まで受付しておりますので、こちらもぜひご参加ください。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、来たる2023年8月6日、
お
日曜日、
お
なんかやります。ということで、ご予定をお分けいただき、お集まりいただきますよう、よろしくお願いします。何やるかわかんないんだけど、
ネット上のオンラインのイベント。
はい。ですので、ご自宅からご参加いただきます。ご自宅じゃなくてもネットがつながればご参加できますが、
はい、
どこかに来なきゃいけないとかっていうことではございませんので。
リアルのイベントではないんですね。
ですので、比較、ご参加していただきやすいんじゃないかと思っております。8月日曜日、予定をお分けくださいというお願いでございました。
まだ企画こなんかやるしか、出し惜しんでるんじゃなくて最大限の情報を提供するとなんかやりますしか。
ない。最新の情報でなんかやりますね。
最新で最大でなんかやるしか分かってないということなので、はい、何が言いたいかというと、そんなにこう凝った事前のプレゼントとかも 今回できません、ないので、なんか軽い、ささやかな。
でもね、こう、皆さんとこう、ね、オンラインとはいえ、こう、お会いしているお話ができる機会としては、設けたいと思っておりますので。
最後に、ちょっと、懇親会的な、感じにしたいなと思ってますよね。
ですね。そういう時間を、まあ、たっぷり取りたいなと思っておりますので、ご参加ください。
予定を空けておいてください。
だからまあ、比較的ハードルが低くなりますものね。だからもう本当に今までもう参加を見送ってた方も前向きにご検討いただけると、こう、馴染んでいきやすい集まりになるんじゃないかと思いますので。
はい。
皆様、はい。ぜひ、番章を繰り合わせの上、お時間ご用意いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
見ていくのを楽しみにしております。ということで、お届けしました。みんなのダイエット262回。お相手は半助と、
鉄尾一郎と、
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。